ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームマリンさん、桃さんこんばんは。桃さんはユニバーサルデザインという言葉を聞いたことがありますか？きっかけは子供たちとお風呂に入っていた時に、ママ、なぜシャンプーボトルの横にボコボコがついているの？私のにも、ママとパパのシャンプーにもついてる、という質問から始まりました。確かにボトルの横にデコボコした飾りのようなものがついています。気になって後日ドラッグストアに行った時に他のボトルも見てみると、同様にデコボコがあります。これはきっとちゃんとした理由があるんだと調べてみたら、このユニバーサルデザインという言葉に行き着きました。日常でよく目にするものとして、牛乳の紙パックもユニバーサルデザインで作られています。よかったらももさんも調べてみてください。マリーさん、お便りありがとうございます。お子さんたちとの会話の中から発見されたということで、シャンプーのボトル、コンディショナーのボトルってあるじゃないですか。で、ボトルの形は全く同じなんだけれども、ボトルの横の部分を触ると、シャンプーのボトルの方だけ、ボコボコボコという、こう、まあ、印というか飾りというか、そういうようなデザインがされているんですね。で、それはなぜかという話から始まったということなんですが、このユニバーサルデザインという言葉、確かに聞いたことはありますよね。まあ、ユニバーサルなデザインってことだから、みんなにこう通用するようなというか、みんな共通なとか、なんかそんなようなイメージを漠然と私も持っていたんですけれども、ちゃんと調べてみると、ああそういうことかっていうふうに分かりましたので、ちょっとだけ皆さんにここでご紹介しますね。このユニバーサルデザインというのは、年齢や能力、状況などに関わらず、できるだけ多くの人が使いやすいように製品や建物、環境をデザインするという考え方なんだそうです。障害者や高齢者など特定の方が困った事例に対して配慮、解決をするということがバリアフリーという言葉ですけれども、それに対して全ての方が過ごしやすく配慮されているのがユニバーサルデザインなんだそうです。様々な年齢だったり、性別だったり、国籍だったり、障害の有無、さらには身長、体重の違い、力が強い、弱い、右利き、左利きなど多種多様な人がいますよね。で、その全ての人が安心して快適に暮らせる社会を目指すのがユニバーサルデザインということなんだそうです。で、そこから最初のね話に戻りますけれども、シャンプーをしている時に、確かに例えば目を閉じて泡泡だったりするから、こう目を閉じてシャンプーをしていたり、あ、ちょっとシャンプーが垂れてきちゃったなとか、そういうことがあったりしますよね、お風呂の中では。そうするとそんな時もボトルを触るだけで、あ、こっちがシャンプーだ、あ、こっちはコンディショナーだって分かったらすごく便利じゃないですか。私もね、普段コンタクトなんですけれども、お風呂に入るときに普段メガネの方はメガネを外して入っていたりして、そうするとこう細かい文字がパッと手に取りたいときに見づらいなんていうことがあったりするんですよね。そういうときだってこう触っただけでどっちがどっちか分かると便利だなとかって、いろんな状況でも、どんな状況でもってね、さっきお話しましたけど、いろいろな状況でもみんなが使いやすいように考えられているデザインっていうところから、 このシャンプーボトルにもユニバーサルデザインが使われているということなんですね。で、マリンさんのお便りにももう一つあった牛乳パック、これもね私知らなかったんですけど、皆さん牛乳パックって注目して上の部分とかって見ることありますか？まず牛乳パックと例えばジュースのパックとか同じような牛乳パックの形をしているけれども、中にカフェオレが入ってるパックだったりとか、いろんなものがあるじゃないですか。でもね、こう一番上の部分のところに開ける口と反対側の位置に丸い切り込みが入っているのが牛乳パックなんだそうです。逆に言うと牛乳以外のものにはそういった切り込みが入っていなくて、丸い切り込みがほんの少しですけどね入っているのが牛乳なんだそうです。そこが一つ見分けられるポイントで、でさらにその丸い切り込みの位置が開け口と反対側についているので、どっちから開けたらいいかなっていう時に、あ、その切り込みのない方そっちから開けられるんだなってことが触るだけですぐに分かってしまうっていう、これもユニバーサルデザインなんだそうですよ。他にも交通系のカードとか、あとはお買い物系のカード、お買い物系のカードはクレジットカードという意味ではなくて、そのカードそのもので例えば1000円分とか5000円分とか入っていてお買い物ができるっていうカードがあるじゃないですか。ああいったものもそれぞれにこう分かりやすく切り込みが入っていたり、その切り込みの形が違ったり数が違ったりとかってしているんだそうです。目の不自由な方がカードを使うときに分かりやすいように、こう触っただけでも区別できるようにっていう風に作られているんですね。ご紹介したものはほんの一部で、探してみるとね身の回りにたくさんあるんだそうです。そうだから、その考え方によってはもうユニバーサルデザインっていうのは本当に果てしなくて、みんなにとって便利だよね、いろんな年齢の人も使いやすいよねっていうことを満たしていれば、厳密にはなんか何項目かあってそれを全て満たしているとみたいな、そういう基準があるんだそうですけれども、そこまで細かいことを言わなくてもみんなにとってこれって便利だねっていうものがデザインされていれば、もうユニバーサルデザインの考え方と思ってもいいんじゃないかなって思います。誰でも余裕を持って通過することができるような幅の広い改札、車椅子でも通れるよ、大きな荷物を持ってる人も通れるよ、ベビーカーの人も通りやすいよみたいな、それもユニバーサルデザインだし、自動販売機のボタンが上の方のボタンは届かないっていう人のために下の方にさらにボタンがついているような、そういう自動販売機もあるんだそうです。小さなお子さんでも一番上の段の飲み物は買える、これもね便利ですもんね。車椅子の方も同じように利用できたりとか、他にも街中にもいろんな分かりやすいマーク、文字が理解できなくてもなんとなく意味が分かるような分かりやすいマークとか絵文字とか、そういった工夫がされているものって街の中にもたくさんあるんだなと思うので、皆さんもよかったらちょっと、あ、これってもしかしたらユニバーサルデザインかもな、なんていう目線で見てみると発見があるかもしれないです。マリンさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではここでリクエストが来ていますのでご紹介します。ラジオネームアポロさんからいただきましたリクエスト曲です。藤谷桃、ブレッシング。
僕らだけのこのワンダーラン、遠い未来よりもここに今君がいること大切に思える。今日は楽しもうよ Friends、 優しい愛の数だけ溢れ感謝の気持ち、このメロディーに乗せて君へと届けたい。ここまで来た道、諦めずに歩けたのはきっと歌うことの意味教えてくれ
いただいている曲は藤谷桃、ブレッシングです。それではお便りをご紹介します。ラジオネームアポロさん、桃さんこんばんは。今月のテーマが雨ということで、数々の桃ライブの中からやはり一番思い出深いというか忘れられない雨ライブを挙げるとしたら、枯れた汐留での大雨のライブです。屋根のない屋外ライブで、本番前のサウンドチェックの時から雲行きが怪しく、持つかな、大丈夫かなと見守る僕らファンもそわそわですが、案の定本番1曲目で大雨となり、奇跡的に1曲だけ聴くことができてライブ終了。あれは大変でしたね。ですがそんな中でも大勢のお客さんが足を止めて聞いていて、どこか連帯感というか、かっこ笑う温かい会場の空気に包まれたのを覚えています。ももさん、あの時はお疲れ様でした。今となっては忘れられない楽しかった思い出です。アポロさん、お便りありがとうございます。そのライブの時の、奇跡的な一曲がこのブレッシングだったんですよね。もちろん私も忘れられません。覚えています。このね、この枯れた汐留での大雨ライブの時のブログをね、ちょっと私遡ってみたんですよ。そしたらね、すごくそれを読んでいるとその日の様子が伝わってくるなと思ったので、2006年の9月17日日曜日に開催されました。 枯れた汐留でのライブの模様、藤谷桃のブログよりご紹介したいと思います。読み上げますね。会場に着き、楽器のセッティングを終え、さあ今からリハーサルという時になって、ぽつりぽつり、ん、冷たいぞ、いや気のせいだよ、ポタポタポタポタポタ、ふう、気のせいじゃないかも、ひどくなる前に早めに本番行きましょう。1曲目のブレッシングのイントロとともに、ザー、もちろん屋根など全くない空の下で、ずぶ濡れのボーカリストと、キーボードの上に水たまりができているピアニストと、大量に楽器を持ってきたのにほぼタンバリンしか使えなかったパーカッショニストとの、きっと忘れもしないであろう一曲限りのスペシャルライブ。パーカッションは大掛かりにセッティングされていたのに、手に持ったタンバリン以外全てカバーがかかったまま、キーボードは終わって縦にしたら中からジャーッと水が流れ、本番後の楽譜はインクがにじみ滴り、ホラー映画のよう、かっこ悪い。そんな状況でも一曲最後まで歌い切ることができたのは、雨の中足を止めて聞いてくださった方が本当にたくさんいたんです。皆さんとっても温かい表情で見守っていてくれて、本当冷たい雨なんか感じないくらい私は温かい気持ちで歌っていました。その優しさに正直ちょっと泣きそうになりました。でもさすがに水に弱い楽器や音響機材の限界で中止となりましたが、気持ちとしてはまだまだ歌いたいくらいでした。その夜は丈夫が取り柄だった私もくしゃみが止まりませんでした。という2006年9月17日のライブの模様でした。皆さんちょっとだけ雰囲気が伝わったでしょうか。数々の雨の中でのライブはありましたが、それでも一応ね、ステージの上には屋根があったりとか、あとはもう最初から雨が降っているからもう中止になったりとか、そういうことがね多々あるんですが、この枯れた汐留の、もうね、枯れた汐留でももうたくさんライブさせていただいたんですが、たった一回この時のライブは本当にもうザーザー降っている中で、一曲、この曲終わるまでだけは歌ってよいというふうに許可が出て、それで歌わせていただきましたけれども、まあね、お分かりの通りパーカッションの楽器なんか出せるはずがないですよね。もうだってね、濡れたら悪くなってしまうような楽器たくさんありますので、もうしっかりカバーの中に隠されていて、あの、これは楽器しまっている状態ですかみたいな状態でライブ本番ですみたいな感じでしたし、キーボードはごめんなさい、このライブでね壊れてしまったそうです。スタッフさんごめんなさい。いやー、すごい中でね本当にライブをさせていただきましたけど、でもね、そう、あのお便りにも書いてありましたし、私のブログにも書きましたが、すごくなんかね温かくて、会場の雰囲気が、いや、お客さんたちもね、多分ね、お客さんのとこはね、場所によっては屋根があったんですよ。屋根のない中で、あの、モモライブのみんなと同じように濡れて聞くぜという熱い、あの、思いを持ったね、ファンの方は、雨の中で聞いてくださった方もいらっしゃいましたし、あの、ちょっと離れたところに屋根のあるような場所もあったので、そこから聞いてくださった方もたくさんいて、多分ね、みんなね、こう、なんか応援せずにはいられない雰囲気だったんだと思うんです。ずぶ濡れになってあの子歌ってるよ、みたいな。大丈夫かな、一応聞いてあげようかな、終わるまで、みたいな。そういうこう、心優しい人たちがいっぱいいたんだと思うんですけどね。とか、どうなるのか見守ってみたいみたいなね、好奇心もあったのかもしれないんですけど。でも本当ね、いっぱいの人が聞いてくださって、連帯感ですよ。もうこの雨の中で。みんなで聞こうじゃないか、みんなで応援しようじゃないかみたいな、そんなね雰囲気が伝わってきて、でブレッシングはね本当に聴いてくれてる方への感謝の気持ちがいっぱい詰まってる曲なので、また曲とか歌詞とかそういうものもすごくぴったりとハマって、温かい気持ちになって、そう涙が出そうになったってね、さっき私もお話しましたけど、なんかそういう一曲になりましたね。なので、あの、今リクエストでね、かけさせていただいたブレッシングも、久々の、最近ボサバージョンが多かったんですが、久々のオリジナルの一 番大元になった方のブレッシング、このアレンジで確かこの時もね歌っていたように思うんですが、その曲をねかけさせていただきましたが、応援してくださった皆さんありがとうございます。そしてキーボードを演奏してくれた方、パーカッションを演奏してくれた方、当時のバンドメンバーにも本当に感謝の気持ちです。そんな中でね一緒に最後まで頑張ってくれたので、本当に忘れられないライブになりましたね。と言っても雨の桃ライブは決してこれだけではありません。まだまだいろいろとありましたので、またねもしファンの皆さんも覚えてたら、こんなライブあったねなんていうお便りを送っていただけたら嬉しいです。アポロさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム源氏パイさん、桃さんこんばんは。またお便りを送らせていただきました。桃さんは防災について何か準備はしていますか？これから夏に向けて台風やゲリラ豪雨が発生し、また30年以内には東京も地震が来ると言われていますよね。先日は富士山の噴火に関するニュースなどもありました。近年の自然災害は人ごとではなく、私も最近防災意識を持つようになりました。災害により家が被害に遭い、住める状況でないと避難場所に向かうことになっていますよね。自分が住んでいる地域の避難場所を確認しておくことも必要ですし、その際の持ち物などもよく紹介されているので、私もそのつもりでリュックに飲料水、乾パン、ラジオ付き懐中電灯などなどを準備しておりました。しかしよく調べてみると、マンションなどの場合は家が住める状況であれば自宅避難が基本だそうです。そうなんだと目から鱗でした。台風などの水害は高い場所に避難する垂直避難となりますので、マンションなどの建物であれば無理に避難所に行かずに自宅で待機する方がいいそうです。東京のような人口密度が高い地域の避難所は収容キャパも限られているため入れないことも多く、またプライバシーも十分には確保されておらず、生活するにはストレスがかかるそうです。ペットがいる家庭もそうですよね。ペットと同行避難できる避難所だったとしても、人のスペースにペットが一緒にいられないため、避難所に設けられたペット預け場所に預けるしかないそうです。なので自宅避難ができるように準備することが大事なのだそうです。では具体的にどのような準備をしたらよいか、長くなりそうなのでまた次回お便りさせていただきます。源氏パイさん、お便りありがとうございます。本当にそうですよね。今月のねお便りのテーマとして雨って送っていただいていますけれども、まあ、さっきのライブの話も含めて、どちらかというとちょっとこう雨の、まあ、楽しい話とか、そういった思い出話とか、そういう話を中心にお届けしていますが、これからの時期はゲリラ豪雨の季節でもありますよね。そうすると日本各地で雨による大きな被害が出たりもしますし、台風もやってきます。またね地震もたびたび最近起こっていて、どこで大きな地震が起こるかわからないって、本当にその防災意識ですか、各自持たなければいけないなというような、そんな時代になったなってことを私も日々感じています。何か災害が起こると避難場所に避難をするというイメージがありますが、このお便りに書かれている通り、必ずしもそればかりが正解ではなくて、お家でそのまま過ごせるのであれば自宅で避難した方がより良かったり、避難場所もね限りがありますから、大勢の人が集まってしまうと、さらにはまたね今コロナの問題もあったりするので、人がたくさん集まるということがいいことばかりではなかったりするので、お家にいられる人はお家で避難をしてっていうことが、まさにこれからの時代必要になってくるなって思います。日本のこう住宅事情も変わってきていて、災害に強いようなお家の作り方がされていたりとか、地震でも強いような建物が多くあるじゃないですか。大きな地震が来ても ほとんど倒壊することなく、お家がそのままね、住めるような状況だったりするような、そんな時ですから、だとしたらこう、避難場所に行ったら食料がもらえる、お水がもらえるということ以上に、お家の中でそれぞれがきちっと蓄えておいて、いざとなった時に数日間は家族の分は大丈夫、過ごせるよっていうような環境にしていくっていうことがすごく必要になってきますよね。本当その通りだなってお便りを読みながら思いました。またペットがいるというお家も多いですが、自宅であればペットと一緒に避難することができますが、ペットを連れていけない避難所も多くあると聞きますし、たとえいいですよって言われる場所でも、やはりじゃあペットとみんな同じ場所にいられるかというと、動物が苦手な方もいたり、アレルギーを持っている方もいたりするので、必ずしも同じ場所にずっといられるとは限らないとなると、やはり難しかったりしますよね。自宅でどのような準備が必要なのかとか、そのあたりを本当に考えていかなきゃなって私も思っています。続きのお便りをまた送っていただけるということなので、その時にまたいろいろと防災についてお話ししていきたいなと思います。ゲンジパイさん、ありがとうございます。お便りお待ちしています。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。サークルオブラブ、聴いてください。 藤谷桃でサークルオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームブックマンさん。桃さんこんばんは。葛飾の本屋ブックマンです。お元気ですか？私は毎日変わらずのんびりと過ごしています。コロナ禍、周りでは飲みに行けない、外出できないと大騒ぎですが、もともとあまり出かけませんので関係ありません。お酒を飲むのも家飲みばかりですから、これも関係ありません。かっこ笑う。でもお客さんは確実に減っていますので、早く収束してほしいと願っています。さて、先日長い間読み続けた宮本照氏の小説流転の海が第9巻の最終巻をもって終了。読み終えてからも何とも言えない悲しみと感動で涙が出ました。作者の宮本氏に36年間の連載お疲れ様と改めてお伝えしたいと思いました。短編小説より長編ものが好きですが、ここまで長いお付き合いはあまりありません。ももさんの好きな小説ではないと思いますが、私にはハマりましたね。ももさんはそんな長い本は読みませんよね。かっこ笑う。ブックマンさん、お便りありがとうございます。ブックマンさんは葛飾で本屋さんをされているんですよね。いつも本屋さんのエピソードありがとうございます。お家にいるのがお好きで、お外に出かけるよりもゆっくり本を読んだり、お家でお酒を飲んだりするのが好きというふうに前にもお便りでおっしゃっていましたので、コロナ禍だから自粛しなきゃとかって言ってもあまり生活は変わらないんですね。でもお客さんにはね、たくさん来てほしいですもんね。そしてすごいですね、36年間の連載、すごい期間ですね。ずっと一緒にこう読み続けていて、その本がついに最後ということで、またこれは特別な思いがあるんじゃないかなって思います。大好きな、こうそこまでね、大好きで読み続けられる本に出会えたっていうこともすごく幸せなことですし、そうですか、感動したというふうに書かれてありましたが、36年とはいきませんけれども、でもね、私も好きな作家さんが何人かいて、その中の一人で村山由佳さんという作家さんが大好きで、その村山由佳さんが美味しいコーヒーの入れ方という本を、内容としてはね、すごくピュアな恋愛小説なんですけれども、1994年から2020年まで約26年間ずっとこう何年も毎年出したり、また何年か経ってから次の本が出たりとかいう感じでね、ずっと続けて書いてこられて、全19巻あるんですけれども、その本をね、ずっと書かれていて、私も本当に最初の頃から読んでいて、ただそう、やはり子育てをしてなかなか本からちょっと離れてしまっている時期もあったので、実はまだ最後の方は読めていなくて、そうだから、改めて、そう、ブックマンさんからね、お便りをいただいてから、あ、そうだ、私もそうやって長い期間ずっと読んでいた本があったなと思って、 そういえばあの本はその後どうなってるんだろうと思って調べたら、なんだもう最後の話が出てたんだということを知って、改めてね本屋さんに行きたいななんてちょっと思ったぐらいなんですが、でもそう本をずっと読んでいた頃はもう最新刊が出ると必ず買ってという感じで読み続けていました。なのでね、ちょっとだけ気持ちがわかるような気もしますが、まあもちろんこの36年間の歴史にはね、まだまだ私は追いつけないですが、でもそう、やっぱりこう長い期間かけて一つのお話を読んでいくっていうのはちょっと特別な思いがありますよね。なんかこう時間の経過とともに登場人物もなんかまるでこう本の中で生きているようなというか、成長していくというような、その必ずしもね小説が実際の時間とともにそれだけ年を重ねているものばかりとは限らないので、そういった時間のズレはもちろんあったりするんですが、でもなんか久々になんかまたあの人に会えたような、何年か経ってまたあのキャラクターに会えて、なんか私が知らないところでそのキャラクターはずっと生き続けてその人生があったかのような、なんかそんなような感覚になることもあったりして、不思議ですよね。その一冊で読み終えてしまうストーリーとはまた違った楽しみ方があるなって感じることがあります。で、その年月とともに読む側、私の方もやはり年を重ねていくから、まあ少なからず成長もしていくでしょうし、感じ方も変わってきたりとかするんですよね。だからそう、まさにさっきねピュアな恋愛小説ってお話ししましたけれども、リアルタイムにその本がこう出ている頃に、最初の頃読んでいた私は学生だったので、ピュアな恋愛小説を、わあこんな風な恋愛いいな、してみたいなとかってときめきながら読んでいたその頃から、今の私はきっとまた全然感じ方が違うと思うので、また改めて一冊目から読み直してみたいなっていう気持ちにもなったし、そして最終回がどんな風になっているのかなってちょっとね気になりますね。読みたいなって思いました。なかなかこうね、不要不急でお出かけしてはいけないというような空気があるので、ゆっくりお買い物っていうのもちょっと行きづらい時期がまだ続いていますけれどもね、こういった期間が全部終わったらゆっくり本屋さんに行ったりとか CD 屋さんにゆっくり行ったりとか、そういう時間の使い方もしたいなって思っています。ブックマンさん、お便りありがとうございます。また面白い本があったらぜひご紹介してくださいね。お待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
ももえこ、
このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。ラジオネームさくらさんよりお便りをいただきましたのでご紹介しますね。ももさんこんばんは。小学生の娘を育てながら働くママです。夫婦ともに仕事をしているので、日中は家を留守にしていることも多く、朝洗濯物を干して夜に取り込むことが多いのですが、せっかくお昼によく乾いたはずが夕方頃の突然のにわか雨にしっかり打たれ、夜帰るとびしょびしょなんてことがよくあります。天気予報は雨マークなかったのに。そうするとまた夜に洗い直したりで、洗濯機の電力にお水に私の労力にと、いろいろ無駄だなぁと悩んでいたのですが、最近ベランダカーテンなるものがあることを知り、早速使ってみたら悩みが一気に解消されました。マンションのベランダの2本ある物干し竿のうち、外側の方にベランダカーテンをかけます。そして内側に洗濯物をかけると、ちょっとの雨では洗濯物が濡れなくなりました。風が強い日も洗濯物が飛びづらそうですし、洗濯物の目隠しにもなるので、これは買って本当に良かったと思いました。洗濯物の洗い直しがなくなってエコですね。さくらさん、お便りありがとうございます。この時期にわか雨多いですよね。朝からお昼にかけて日差しがたっぷり降り注いで、お洗濯物がわーいい感じに乾いたなーなんて思っていて、うっかりしていると夕方突然ザーッと雨が降ってきて、 ああまた濡れてしまったなんていう経験をされている方もきっと多いんじゃないかと思います。そんな中、ベランダカーテン、ベランダにカーテンがつけられるんですね。これね、すごく便利だなって思いました。まず雨、そのカーテンだからね、日差しがある程度遮られてしまうんですが、洗濯物を乾かすのに。でもこれからの時期はもう日差しだけじゃなくても十分に気温も高くて、外に干しているというだけでよく洗濯物が乾くじゃないですか。だからそのカーテンがあってもしっかり乾くことができて、で雨が突然降ってきても傘のようにね、しっかりカバーしてくれるので洗濯物は濡れない。これでしっかり守ることはできます。で、日差しをたっぷりこう浴びて乾かしたいって洗濯物もあれば、強い日差しだとちょっと困るなっていうものもあったりしますよね。あの、色あせを防ぎたかったりとか、あまり白いお洋服は強い直射日光に当てたくないななんていうものもあったりして、そういう時に日差しから守ってくれるっていう部分もあります。あとは住宅環境によって、やはりちょっとあまり洗濯物を見られたくないなというような時も、それがあることで、あの、心置きなく何でも干すことができたりとかっていう意味で目隠しにもなります。すごくね、いろんな、だから、そのただ雨を避けるためだけじゃなくて、いろんな便利な要素があるんだなーって改めて思いました。で、そのベランダのカーテンがあることで、洗濯物だけじゃなくて、夏はほら、暑い日差しが窓から入ってくると、お部屋の温度がぐっと上がって、エアコンをたくさんかけなきゃいけないとかっていうことも出てくるじゃないですか。そんな日差し避けのカーテンとしても、あ、これはいいなーって思いました。だからいろんな意味でエコかもしれないですね。興味のある方はぜひちょっと調べてみてください。ベランダカーテンと検索するとね、いろんな種類とかいろんなサイズのものとか、それぞれのベランダに上手にかけられるような種類がいろいろとありました。なのでね、見てみてください。さくらさん、よかったですね。これから日中お仕事で家を留守にしていても洗濯物が守られますね。安心ですね。お便りありがとうございます。このコーナーでは生活を楽しみながらできる身近で手軽なエコをご紹介していきます。皆さんからもアイディア募集しています。以上、ももえこでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組を振り返ってみて、ユニバーサルデザインの話、防災意識の話、本の話、ベランダのカーテンの話などなど、なんか今日はいつもよりもちょっとこう知的なと言いますか、皆さんのお役立ち情報満載の桃缶だったような気がします。珍しく、あの、大体食べ物の話ばっかりしてたような気がしましたけど、今日は珍しく食べ物の話なかったですよね。 すごいそんな日もあるんだなって思いながら、でもすごいお腹空いたなって今ちょっと感じているので、食べ物の話をしているから私はお腹が空くんではないんだということを改めて知りました。やっぱりいっぱい喋ってるとお腹が空くんだななんて思いました。6月のねテーマ雨です。まだまだ募集しています。雨の季節、雨の思い出や雨の日の過ごし方など、雨にまつわる話送ってきてください。今日の番組の中でも話出ましたね、雨の桃ライブのエピソードもぜひぜひ覚えていたら送ってくださいね。お待ちしています。桃館では皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃館動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃館ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブはウガのカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。